おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
まあ、日本、まだすごいんでしょ、自殺者はね。
増えてますね。
いろいろあるかもしれませんが、ベテルからの報告はすごく具体的であります。人間は死にたいとか、もうなんかこう、自分で、自分のことを傷つけてしまうような、そういう事件にまで自分自身がこう、追い込まれたとき。それはどういう状態であるかを徹底してそういう行為をやる人たちが報告し合うことによって突き止めていく。非常に具体的ですけども、カナさん分かりやすいですよね、はい、悩む、疲れる、暇で、寂しい、お金がない、お腹が空いた、この5つから6つの条件が全部揃うと人間は死の衝動に襲われるという、うん、でベテルではとにかく疲れたらすぐ休む体制とか、それからお腹が空かないように努力するとか、なるべく寂しくさせないとか、この条件を揃えないように努力することで減るんですって、自傷行為が。悩む、疲れ、暇で、寂しい、お金がなく、お腹が空いたという、この死への衝動を誘う条件を、なんとかなさん、マスコット人形にしてるそうです。
え？
マスコット人形にしてるそうです。
どういうことですか？マスコット人形、
はい、悩む、疲れる、暇で、寂しい、お金がなく、お腹が空いたの頭文字を取って、はい、マスコットの名前は、夏久男。
なんかすごいですね。
これ狐の顔したお人形さんで、
はい、
これをいつも持ってて、うん、その5つのうちのどれかを、その、自分に揃ってないかどうかを確認するときのためのマスコットにして、
夏久男、
悩む、疲れる、暇で、寂しい、お金がなく、お腹が空いたの頭文字、夏久男。そうや、いや
ちょっと興味深いですね、うん、
でこれは簡単なんでありますが、夏久男は多くのメンバーの中に住んでいり、語り合うことが可能なのである。精神医療薬に頼らずに、己に対する呼びかけが、この狂気、人間を苦しませる狂気を人格化することで、その狂気に対しても語り合うことが実は可能なのかもしれない。うん、この夏久男という狐顔の人形はですね、マスコット人形は、これはですね、下手したら、その病院にある精神、に対する、薬の新薬以上の21世紀の大発見になるかもしれないというね。
はい、
何が重要かというと、私ども、つまり、まあ、異様な言葉遣いになりますが、正常者と名乗っている私たちでさえも、夏久男は、暮らしの中でばったり会ってるんですよ。ですから、ベテルの人が言うように、一人一個夏久男のマスコット人形っていうのは、重要だし、重大な発見だというふうに思うんですね。著者の指摘は、どうやらここにある。異常の病に生きるベテルの人たちの悩みに近づくうちに、実は我々自身が少しやっぱりその異常な部分を抱えていく。その過程に読む者が我が正気に狂気を感じ、狂気の病に苦しむ彼らに逆に人間らしさを感じてしまうという。それがこの本の著者の指摘の、私は鋭さではなかろうか。もちろん言っておきますが、その指摘は決して、その、健常者の人の足元をすくったり、ね、油断を、こう、ついたりなんかして、意地悪で、言ってることではなくて、私はやっぱりこの著者、この斎藤さんってのは、ものすごく静かに深く人間を捉えているんですな。
はい。
一人一人の人物を、取り上げながら、ベテルの家のメンバーを、この斎藤さんは紹介していかれます。清水理香さんかな？の報告であります。不安が頭の中に一粒落ちる。それがそのまま一つで滲んで消えていくとき、その不安がいきなり増殖し、まるで打ち上げ花火のように頭いっぱいに広がり、しかも次々と炸裂する時がある。不安をコントロールできないのが清水さんの病態である。この清水さんがベテルに来てからは非常に順調な生活を送っていらっしゃる。ところが突然その不安が清水さんを襲い、一歩も動けなくなる。うまく社会に適応できると思った瞬間に、病態、病が前にも増した力で引き戻しに来るんだそうです。
はい。
それがやっぱりこの病の人たちを、無力にさせていくというね。で、清水さんはすぐに日赤の精神科の川村さん、これ立派なお医者さんですな、この方は、川村俊明さんという方ですね、そこに運び込まれる。川村医師は慎重に検討して、抗精神薬のその薬を与える。これもなんかいっぱいあるんですね。エブリファイでいいのかな、これを服用していたが、その薬をリスパダールに戻す。リスパダールにはいくつかの欠点、副作用がある。ぐったりとまどろんでしまう。周りが曖昧になり、糖尿病を招くほどの体重増加が見られるそうです。うん。で、エブリファイはそのような副作用がなく、逆に物事がはっきりくっきり見える。
はい。
で、欠点はすごいですね、この抗精神薬といいますか、心の病を治す薬もね、この欠点は物事がはっきり見えるのはいいんだけど、幻聴や幻覚まではっきり見えるそうですよ。
へ
え。うん。だから清水さんはエブリファイが強すぎて世界がはっきり見えすぎたのであると。で、脱力するために頑張らないために今はリスパダールと川村さんは判断したという。このしかしねえ、難しいもんですな。清水さんの苦しさはしっかりと世界や暮らしが見えてくる。だがその見えすぎる世界で誰かが私を憎んでいるとかっていうことで妄想が強くなるということなんですね。
はい。
それで、自分を守るために誰かを悪者にして激しく責めてしまって、とんでもない人に喧嘩を売ったりなんかしているというね。でもここで重要な指摘がこの川村医師からされるんですね。で、どういう指摘なさったかはちょっとまた明日の続きで、
はい、
この次また明日のマネタの上で。